若倉純の監獄の歌声。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、シンガーソングライターの若倉純です。この番組は場面監獄経験のある私若倉純がまだまだ一般的に知られていない場面監獄を少しでも知ってほしいという思いで月に1回お送りしております。場面監獄とは、家庭内など安心できる場面では話すことができるのに、学校など社会的な場面では不安や恐怖を感じて話せなくなってしまう状態が続くことです。話せない期間は長期にわたることも多くあり、私の場合は小学3年生から大学入学までの10年間学校で話すことができませんでした。今日も15分間よろしくお願いします。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
若倉純の監獄の歌声第35回です。今回はラジオを通して場面監獄に関して伝えたいことというテーマでメッセージを募集させていただきました。早速メッセージをご紹介したいと思います。ラジオネームまるちゃん、九州沖縄地域にお住まいの場面監獄当事者の方です。友達から無視しないで何か喋ってと言われます。そう言われると悲しい気持ちになってしまいます。みんなが変な目で見るのも嫌です。もっとたくさんの人に場面監獄を知ってほしいです。若倉純さんのラジオが楽しみです、頑張ってくださいということでありがとうございます。ちょっと年齢は書いてないんですけれども、文章から、学生さんなのかなというふうに思ったんですけれども、私の、子どもの頃は全くこう場面監獄って知られてなくて、で、今はね、学校の先生とか専門家の間ではだいぶ知られるようになってきてるっていう印象なんですけれども、でも今のメッセージ見る感じでは、クラスメイトとか、やっぱり一般的にはまだまだ知られていないんだろうなというふうに思いました。私がこう最近のこう学校とかに行く機会がないので、ちょっとその様子がちょっとわからないんですけれども、やっぱりあれですかね、クラスメイトとかにはあんまり知らせないっていうことが、ちゃんとは知らせてないのかなというふうに思ったりします。先生がね、場面監獄のこと知ってても、本人とか、保護者の方とこう連携して、その子をこう、少しずつこう話せるようにするための、支援みたいな、関わり方なのかなっていうふうにちょっと予想してるんですけれども、でもね、やっぱりこう周りの人たちが知らないと、この、メッセージでいただいたように、傷つくようなことを言われたりとか、変な目で見られたりとかいうね、こう恐れもあるので、知ってもらう必要があるのかなと思うんですけど、やっぱりこうね、本人と保護者と先生とかね、そういう狭い範囲でだけでこう支援するっていう、だけじゃなくて、もっとね、こう周りの理解を求めていくっていう必要があるのかなというふうに思いました。そういった試みをされてるっていう先生もいらっしゃるのかもしれないですけれどもね、なかなか、全国でどこでもそうなってるっていう、状況ではないのかもしれないですね。でもこうね、周囲の人がこう場面監獄を知るっていうことで、いい面もあると思うんですけども、どんな問題が出てくるのかなっていうのがわからないっていうのもあって、結構ね、カミングアウトをしようかどうかとか悩んでる人がいるってよく聞くので、会社とか学校とかで場面監獄なんだっていうのを言おうか迷ってるっていうのをよく聞くので、そういうのをね、やっぱり本人だけで悩んでるとすごい負担がね大きいので、その辺はこう周りというかね、先生とかいろいろ協力してくれる、相談乗ったりとか協力してくれる人がいるといいなと思うんですけれども、でもね、こうやってメッセージもらうと、全国的にね、こう知ってもらうっていう状態を目指すのがいいのかなって思ったりとか、やっぱり同じような経験とかね、同じような気持ちになっている場面監獄の子が、他にも いると思うので、こういったメッセージが自分だけじゃない、一人じゃないって思える子もねいるんじゃないかなと思います。それではここで一曲聴いていただきたいと思います。若倉純で優しい場所。
切な言葉だけど言えないよね。感謝を伝えられなくて悲しい気持ちになるよね。本当は気持ちを伝えたいけど凍ってしまったように心が固まってどうにもできないはずだ。自然と笑顔になるまでは僕たちが優しい場所を作るから、あったかくなって君の氷が溶けて自然に気持ちが出るといいな。切な言葉だけど言えないよね。挨拶ができなくて寂しい気持ちになるよね。できないことには理由があるんだ。
聞いていただきました、若倉純で優しい場所でした。若倉純の寡黙の歌声、先ほども言ったんですけれども、第35回と、なりました。ラジオを通して場面寡黙を知ってもらえたらという気持ちで、15分間の番組を月に1回お送りしてきまして、もうすぐねこう丸3年になるんですけれども、ちょっとね今年いっぱいで終了、することになりました。ラジオを聞いてくださって、楽しみにしてくれてる方とか、このメッセージをねこう送ってくださる方がいらっしゃる中で、終了してしまうっていうのはちょっと残念なんですけれども、3年間続けた意味があればいいなと思ってます。残りの放送は来月、11月と再来月の12月の、2回の予定となってます。この番組で猫を場面科目を知りましたっていう方がね一人でもいたらいいなっていうふうに思うんですけれども、世田谷区の人口が90万人くらいみたいなんですけど、その中でねこう電波を通してこの番組を聞いてくださっている方ってどのくらいいるのかなと思ったり、FM 世田谷はインターネットで全国どこからでも聞けますし、この番組に関してはWW ラジオっていうサイトでバックナンバーが残ってますので、リアルタイムでなくても聞いてくださってる方もいらっしゃるのかなと、思うんですけど、でもやっぱねこう場面科目を知らない方がわざわざバックナンバーを聞きに来てくださるっていうのはちょっと考えにくいので、たまたまこう FM 世田谷を聞いてたらこのね私の番組でそこで初めて場面科目をこう知ってくださるっていうのをねこう期待して続けてきたっていうところもあるんですけれども、そういうね報告が聞いたことがないので、でもねやっぱ私もねラジオでたまたまこう聞いて知ったことを初めて知りましたっていうねこうメールを送ったことないですし、もしかしたらねこうラジオ聞いて 場面監獄のことを知ってくださった方っていうのも、まあ、いるのかもしれないなっていうか、まあ、そういうふうに思いたいなと思ってます。まあ、もちろんこの場面監獄をね、こう知ってもらうっていうだけのためにやってるんじゃなくて、まあ、場面監獄の当事者、経験者、ご家族の方々なんかにとって、まあ、楽しみにしてもらえたりとか、こう気持ちをね共有してもらえたりとか、まあ、少しでも支えとなるような番組になってたら嬉しいなというふうに思います。監獄の歌声の放送は、来月再来月と残り2回となりますので、まあ引き続きね、この今回のメッセージと同じ、ラジオを通して場面監獄に関して伝えたいことっていうテーマでメッセージを募集したいと思います。やっぱりね、せっかくこうラジオでね、やっているので、初めてこう場面監獄のこと、知るような方とか、まあ、いろんな方にね、こう少しでもこう場面監獄の辛さとか悩みなんかをね、こうお伝えすることができたらいいなというふうに思ってます。それでは、今日はこの辺でお別れとなります。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。またサイトより番組宛にメッセージをお送りいただいた方の中から抽選で2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントしています。どしどしご応募ください。私のホームページ、ブログ、ツイッター、フェイスブックで、メッセージを募集しております。若倉純で検索していただければと思います。よろしくお願いします。それでは最後に、歌声のピアノバージョンを聴いていただきながらお別れです。お相手は若倉純でした。また来月お会いしましょう。バイバイ。
楽しそうに走り回る。